マリコさん、センベノー。
センベノ
ー。今日はそのモンゴルの教育制度について伺いたいと思います。
はい。モンゴルは長い間、ロシアの影響で、学校制度もソ連式の10年制でしたんですね。
10年制。
はい。10年制でした。で、2008年、本当につい最近からを世界の多くの国に合わせて、はい、12年制の移行が進められています。
633で12年など日本では言いますけれども。
はい。で、モンゴル の公立学校の名前は、数字が名称になっていまして、
はい、
例えば、1の学校とか2の学校というように、すべての校名に番号がついています 。
あ、ということは、例えばですけれども、はい、島田で言うと、
はい、
第1中学校、第2中学校、第3中学校、で第4、第5、第6とどんどん続いていくっていうイメージですか。
はい、
ちなみにマリコさんは。
マリコは、第4、47です。
47?
そうです。
は
い。各小中学校は、全員で、1年中は同じ制服を着てます。
あ、じゃあ夏服、冬服はないんですか?
ないです。はい。
は
ぁ。そう、ずっと、そう、というのは、はい、冬は寒くても学校の建物の中はプラス28度とか本当に半袖でいられるぐらい暖かいなんですね。
あ、そうなんですね。
で、外出かける時にはたくさん服を着ていきます。は
い、だから一つの制服で OK ということなんですね。
そうなんです。そう、あ、一年中
スペアがたくさん持てるからそれはそれでいいですね。
そうですね。
はい、
はい。で、学校ではゲルに住む子どもたちも通ってます。
はい。
そう、ゲルというのは季節ごとに移動する遊牧民の人々が伝統的に住んでいる組み立て式の家です。
丸い形をしてるんですよね。
そうですね。
はい。
それゲルって言うんです。
はい。はい、
で、首都ウランバトルにもゲルに住んでる人がいるの?と驚く人もたくさんいると思うんですよ。
はい。
で、実はモンゴルでは現在豊かな生活を求めてウランバトルシーンに移り住む地方の人たちも増えてます。
あ、そうなんですね。
そうですね。市街地の周りにはアパートやマンションを購入することができない人たちが住んでいる地域もたくさんあります。
あ、そういったところにはゲルを建てて住んでも大丈夫なんですか？
大丈夫ですね。
は
い。土地は今は有料になっているんですけれども、はい、ほぼ昔は無料だったんですよ。無料というかどこにゲルを建てて住んでも OK だったんです。
夢のあるお話ですね。
そうです。
ここって決めたらそこに住めるって
ことですか？そう、もうゲルを建てて周りをフェンス、木のフェンスで自分ここは我が家っていうのは。はい。
今は有料になっちゃったんですか？
そう、今やっぱり地方からの、たくさんやっぱり遊牧民の人たちがやっぱり先ほどのと言った通りの移り住んでるから土地はやっぱりなくなってきてるんですね。は
い、
なるほど。そう。で、ウランバトル市内では有料になってるんですけれども、
はい、
地方とか田舎はまだまだ、無料っていうか、
はい、
国の土地だからどこに行っても住めるんです。
日本とはだいぶ違いますね。
全然違います。そう。で、モンゴルではほとんどの学校が1日を午前と午後にの2つに分けて授業を行う2部制が取られております。
はい、
はい。で、1年生から5年生がね、午前中8時から、12時30分まで。
はい。
で、6年生から12年生というのは、中学から高校生が、午後1時から6時というように分かれております。
はい。
そう。で、中休みには、日本の学校って本当に給食があって、すごく、私は感謝してるんですけれども、
はい、
モンゴルではやっぱり給食がなくて、
はい、
中休みの15分間とかは、ジュースとかパンとか、ミルクとかお菓子、ヨーグルトとか、本当に軽い、はい、休憩タイムっていうのはあるんです。
はい。
はい、で一つ の, あの授業は40分間で、あの 土曜日と日曜日はお休みです。で祝日は少ないですね、モンゴルは。
あ、そうなんですか。
そう、日本とみたいにゴールデンウィークとか、
はい、
お盆休みっていうというのはないから、祝日は非常に少ないです。
はい、あ、でもその代わり夏休みが長いんでしたっけ。
そうです。そう、夏休みは6月から9月まで3ヶ月ですね、約。
はい、
はい、そう、その代わりにですね、はい、あとやっぱりモンゴルは冬もすごく長くって、外で遊べないんですね、寒くって。
そうですよね。
そう、なので市内スポーツで、あのバスケットボールとかバレーボール、ダンスとか、最近卓球もね、はい、すごく人気になっております。で中にやっぱりモンゴルの伝統的なあの馬頭琴の演奏するクラブも大変人気になっております。
あ、モルホール、
マリンホール、はい、素敵。そう。で、あの、モンゴルでは、あの、日本の格好と同じく、ハンカチとか持っていくんですけれども、はい、一つだけちょっと違うのがあって、靴を拭く小さいなタオル持っていきます。
ああ、そんなに靴が汚れるんですか？
汚れるというかね、あの、モンゴル人ってやっぱり、おわばきを格好で履き替えないので、靴のままに、あの、授業参加するんです、
はい、
でモンゴル人は昔から靴をすごく大事にするので、先生がチェックするんですよ、汚れてるか汚れてないかを。
あ、
必死で私なんか磨いてた。
あ、でも靴、汚れていない靴を履くっていうのは社会人のたしなみですから、
はい、
学生時代からそのあたりは磨かれるんですね。
そうですね、もうかかとには踏んでいる子供たちはまずほぼいないですね。
わ
そう、街中もやっぱり、はい、あのかかとを踏みながら歩いているモンゴル人はほぼ私見たことはないです。
そうなんですね。スニーカーですとたまにわざとかかとを踏んでっていうのができる靴もありますけれども、
はい、それはやっぱりあの異文化の違いで、
はい、
日本ってやっぱりどこ行っても靴脱ぐところはたくさんあるんですよ、はい、であのモンゴルはやっぱり靴脱ぐっていうあの文化がないので、靴のままに上がったりするんですよね。それもあるかもしれません。
なるほど。
でやっぱりあの湿気もないし、日本の気候とはちょっと違うので、はい、ほぼみんな革靴しか履かないっていうか、革靴が多いんです。
あ、民族衣装に合わせてブーツ履かれたりですとか、
はい、
素敵なね、ちょっと高そうな靴が合わせて履かれていたりしますよね、
うん、そうですね。でモンゴルはやっぱりあの歩く場所が日本はどこ行ってもやっぱり運動靴を履きながらあの歩いたりというするところもあるんですけれども、
はい、
モンゴルは外出てやっぱり車の糸とかが多いなので、
はい、
まず自転車も乗らないじゃないですか。
あ、
そうなので女性はみんな昼しかほぼ履いてない人は多いです。
あ、そうなんですね。
私は日本に来て初めて運動靴を買いました。ないもうヒールで当たり前みたいに、
はあ、
そういうふうにはなってました。
日本とはだいぶ、ね、そのあたりの文化は違うんですね。
そうですね、本当にかかとに踏むとものすごい怒られるし、
はい、
昔は先生があのクラスの子たちはみんな立たせて、
はい、
あの間取ってみんな の, あの靴をチェックしたりとか、で汚れてる子はもう一生懸命に必死で先生が来る前にあの磨いたりとかピカピカにしたりとかしてました。
はい、
はい、ちょっとそちらには日本に来てもたまにかかと踏んでるとか
日本人は見習わなければいけないです。
ちょっと寂しくなるところもありました。
はい、
そう、さてさて、で、あの、子供たちね、先ほど、あの、6月から9月まで3ヶ月ぐらい、あの、長い夏休み
が、長い夏休みが、
そう、あの、言ったんですけれども、はい、その3ヶ月の間ですね、あの、モンゴルはまた、あの、夏休みの宿題っていうのは少ないですね。
あ、それだけあるのに少ないんですね。
はい、というのは、はい、子供たちは、夏休み3ヶ月はおじいちゃんおばあちゃん親戚の田舎を行って、
はい、
あの遊牧民の生活を体で、体験する。例えばあの乳を搾るとか、
はい、
乳製品を作るとか馬に乗りながら あの家畜を一緒にあの面倒見てあげるとか、はい、そういうふうにあのすごくリラックスしてあの冬に向かって、はい、あの進学に向かって心の準備と、はい、休めます。
なるほど、はい、日本ですとそういったいわゆる体験学習は遠足ですとか、
はいはい、
あとはあの学校の外に出ての授業の時に行うこともあるんですが、
はいはい、
モンゴルではそういったものはあるんですか？そう、
あの学校ではないですね。そう、遠足に行くとかそういうのも、あの、あんまりなくて、
はい、
それはすべて、おそらく、あの、夏休みの3ヶ月で、あの、自然に自分たちで、はい、体験、社会の体験してると思われます。
はあ。はい、ですから、伝統的な生活というのも、こうして自然に学生さんたちは、学んでいくということなんですよね。
はい、そうです。で、あの今度あの学校はモンゴルの学校は、はい、小学校3年生からですね、
はい、
あの外国語の授業がありまして、
はい、
英語とロシア語、日本語を選ぶことができます。
はい、
そう、実は昔からいろいろのあの民族と交流してきたモンゴル人は外国語を得意です。
はい、
と中では人気なのが最近日本語なんです。
あ、そうなんですね。
そう、子供たちは日本の漫画やアニメは大好きで、
はい、
あのいつか日本に行ってみたいという夢を持って毎日一生懸命にひらがなとかカタカナとか漢字はやっぱりすごくモンゴル人にとって難しいなので、
はい、
覚えたり勉強をたくさんしております。であとはやっぱり日本はこれまでやっぱりモンゴルで多くあの多くの学校の校舎を新しく建てたり、
はい、
あの整備を解消のお手伝いをあの続けてきましたので、
はい、
あの大人から子どもたちまで日本はとってもあのたあのたあの親しみの持っております。
はい、マリコさんも実は日本語一番初めに触れたのはテレビからだったんですね。
そう、私は初めてあの NHK を、モンゴルの大体のケーブルテレビがありまして、
はい、
あの NHK をつけて、
日本の？
日本の、
はい、
でとっても美しかったんですよ、日本語は。あのアナウンサーの方は、はい、はい、とか言ったらとっても柔らかくて優しくて、
はい、
あのその方言には惚れて、日本語を勉強したいなって。勉強あの始めました。
で日本語が美しく聞こえたということなんですね。
そうですね。で日本語はとてもあのモンゴル語との文章は一緒なので、
はい、
すごく最初は習いやすかったんですけれども、
はい、
実はどっちは習うほど日本語難しくなります。丁寧語、天井語、尊敬語とかのやっぱり区別とかは今、はい、でもやっぱり難しいですね。
はあ、文法は同じですから、逆に言えば私たち日本人はモンゴルの言葉を覚えやすいということになりますよね。
はい、本当に尊敬語、丁寧語、天井語とかあんまりモンゴル語はあの難しくはないなので、単語さえ覚えてれば日本語、あの日本人にはモンゴル語とってもあの習いやすい語だと思います。
はい、ということですから、ぜひ皆さんも一度ね興味を持っていただいたら、はい、あの言葉を覚えるという時にモンゴル語から始めていただくというのが、ね、はい、一つ入り口としてはいいんじゃないかと思います。
はい、
もっと知りたいモンゴルのあれこれでは、東京オリンピックボクシング選手団の事前キャンプで島田を訪れるモンゴルのあれこれについて、観光課オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さんにお話を伺っています。毎月第3水曜日が本放送、第4水曜日が再放送です。ではマリコさん、今日もありがとうございました。次回の放送もお楽しみに。
バイステー。